おはようございます。私は青鳥年本部講師の大熊健二です。第2回目の本日は、谷口正信青鳥の家総裁の著書、青鳥の家ってどんな教え、問答有用、青鳥年講習会をテキストに、心が人生を作るというテーマで話をさせていただきます。私が高校生の時、課外活動でボート競技の練習に明け暮れていました。部員は総勢で20人ほどでした。ボート競技は、漕ぐに手足の手と書く漕手といって、一人一本のオール、つまりボートを進めるための棒状の道具を担当して漕ぐメンバーが、舵を切るコックスの掛け声に合わせて漕ぐ競技です。入部したきっかけは、一糸乱れぬ動作を繰り返しながら、顔も美しく進む、その美しい姿に魅せられたからでした。私たちは全国優勝を目指して、毎日真っ暗になるまで練習を続けていました。辛い練習が続く中で、私たちの心の支えは、顧問の N 先生の存在でした。N 先生は私たちに、いつも愛情を込めて、おはようと声をかけてくれました。そして、僕らが辛い時ほど、君たちはこれだけ練習しているのだから大丈夫だよとか、君たちはボート部始まって以来の逸材だね、などと本当に愛情を込めて励ましの言葉を投げかけてくださいました。私たちには N 先生への尊敬の気持ちがいつもありました。N 先生の愛情のある言葉が辛い練習の支えとなり、またクルー、ボートの漕ぎ手、同志の心の絆の拠り所になっていました。ここで本日のテキストではありませんが、谷口正信青鳥の家総裁の著書、日々の祈り、神、自然、人間の大調を祈るに収録されている、言葉の力を駆使して運命を作る祈りの210から211ページを引用いたします。神様、私は神の子としての実相を持ちながら、肉体という道具をいただいて地上で生活しています。この場合、神の子であるという意味は、神様が実在世界を創造されたように、私も自分の周りの現象世界を創造するということです。神様が実在世界を作られたのは、聖経に書いてあるように、神様の心動き入れて言葉となることによってです。私も、心を動かして言葉とすることによって、自分の世界を創造するのです。ですから私は、与えられた世界の中で諦めて生きるのではなく、言葉の力を使って自分の世界を創造しつつあるのです。この地上での運命とは、だから与えられた不動のものではなく、言葉によって作り変えることができるものです。引用を終わります。この引用文の中にある実相とは、神が作られたままの完全円満な姿のこと。また、実在世界とは、神が作られたままの完全な世界のことを言います。そして、現象世界とは、私たちが心で作り出した周囲の世界のこと。また、聖経とは、青鳥の家のお経の総称のことを意味しています。そして、カタカナで書く言葉とは、私たちが日常生活で思ったり話したり、さらには顔の表情や態度のことを言いますが、青鳥の家ではこの言葉の力を活用して物事を前向きに捉え、前向きな言葉を積極的に使うことを勧めています。そのことによって何事にも前向きに積極的に取り組んでいく心の姿勢が生まれ、その結果、実際にも物事が好転していく原動力になると説いています。私たちはクルー同士のコミュニケーションのために、その日の練習で気づいたことなどをノートにつけて毎日回覧していました。最初のうちは、お互い反省点ばかりを指摘し合っていました。すると欠点探しのようになり、お互いの雰囲気が悪くなるばかりでした。ここで本日のテキストの258から259ページを一部省略して引用します。私たち青鳥の家は、光明思想であり、 日時計主義を推進していますから、人生のプラス面とマイナス面のどっちに注目するかといえば、前者です。マイナスの方には注目しないのです。そして、マスメディアや大衆の目から隠されているかもしれないが、日常生活の中に数多くある、当たり前であっても、素晴らしい事象や事実に注目する。それらを人から聞いて知るのではなくて、ちゃんと自分の心と目で見つける。皆さんもそれをご自身で確かめてください。そうすれば、良い人や良いものは周囲に溢れていることに気がつくはずです。引用終わります。引用文にあります日時計主義とは、太陽が輝く時刻のみを記す日時計のように、物事の明るい面のみを記憶し、語り、思い出す生き方のことで、このような生き方を成長の家では、昭和5年の立教当初から進めていますが、私たちが卒業後に顧問の先生にお聞きして知ったことは、実は先生は若い時に成長年に触れておられ、成長年の本を常に読んでおられたそうです。私たちを温かく迎えてくださり、そして褒めてくださったその言葉のもとに、実は成長年の日時計主義の考え方があったのです。クルーたちはその N 先生の影響を受けて、明るい前向きな言葉で、自分自身や仲間に対して、そのノートに人や物事の良い面を表現するように変わってきました。ある時仲間に、昨日は夢の中でも練習したよと僕が言ったら、皆が大笑いしたことがありました。その仲間の笑顔は、今も思い出すことができます。それが練習へのエネルギーになってゆき、次第にオールが合うようになってきました。その結果、1ヶ月ごとに1秒程度の割合で、ボートのスピードである低速が速くなってきたのです。そんなある日のこと、コックスの10分間休憩の声と同時に、オールを漕ぐ手を止めると、川岸の光景が目に飛び込んできて、その光景がとても輝いて見えたことがあります。散歩している親子連れの笑顔がはっきり見え、釣りをしているおじさんの顔が輝いて見えました。輝く太陽が川面に降り注いで、波に砕け散る光景は、風の匂いとともに今も私の脳裏によみがえってきます。辛い中にもお互い心を一つにして、仲間と共に取り組んでいる充実感と、信じ合う気持ちが増してくるとともに、僕らを取り巻く練習場である周囲の美しさにも心が振り向き、その光景が自分自身の喜びとして美しく感じられたのでした。その年の6月に行われた最後の県大会では、0.6 秒の僅差で2位となり、涙を飲みました。その時は悔しくて涙が止まりませんでしたが、N 先生の大いなる愛情と、成長年の日時計主義の考え方に裏付けられた前向きな言葉をかけていただいたことで、私たちは辛い時にも物事を前向きに捉え、お互いに賛嘆の表現をすることの大切さを学ぶことができたことに、心から感謝しています。さて、私が成長年に初めて触れたのは、平成元年に東京都調布市にある成長年本部練成道場で行われている練成会に、母親の勧めで参加した時でした。練成会とは、成長年の教えを合宿形式で学び、実践する勉強会のことです。ここでその当時、成長年本部練成道場の責任者であった、故徳久克美本部講師が講話の中で話された、酒飲みの義理のお父さんに感謝できたという、若い奥さんの体験を紹介させていただきます。ある若い奥さん、ここでは仮に K さんと呼びますが、その K さんが結婚後に旦那さんの父親と一緒に生活をされることになりました。ところが一緒に生活を初めて分かったことは、その父親は大変な酒飲みだということでした。一日に飲む量が一升から多い時には二升にもなるということなのです。しかも、飲酒の量が多いだけにとどまらず、飲酒が進みにつれて、 自分のパンツの中に粗相をしてしまうという日々が続くようになったのです。そして、今の時代には考えられないことですが、そのパンツをその奥さんが洗うことになってしまったというのです。本来、人生で一番幸せな新婚生活であるはずが、一変して大変心の苦痛を伴う生活に変貌してしまい、大酒飲みの父親の存在が奥さんにとって突然の大きな人生問題として与えられたのです。ここで本日のテキストの47から48ページを一部省略して引用します。宗教上の救いというものは、何の努力もなしに自動的に与えられるものではありません。自分が困難な状況に置かれているのであれば、その困難の原因を教える人や事象が目の前に出てきて、そういう人や物事が自分自身を鏡に映しているような役割を果たすことが多い。例えば、あなたの人生は失敗だよということを教えてくれる。そういう悪い現象が起こったり、現象の中に不完全な姿が現れてくると、人間はなぜ、どうしてと立ち止まり、これまでの自分の行為や生き方を反省するものです。そういう一見悪い問題や悪事と感じられるものから人間は学ぶことができるわけです。しかし、すべての人は自分が失敗すると、何か自分は今まで間違った生き方をしてきたかもしれないと思って、その自分の体験から学ぼうとします。そういう時に得られる教訓や反省のことを、仏教では観世音菩薩の教えというすごく素敵な呼称で表現しています。引用終わります。K さんの場合も幸い成長の絵に触れ、そのお父さんの現象の奥にある命を神の子、つまり仏教で表現するところの観世音菩薩として拝むことを勧められたのです。そして、K さんはお父さんの本質は神の子であることを心に描き続けたのです。しかし、初めのうちは解決への変化は何も現れませんでした。K さんは、こんなことでお父さんが変わるわけがない、解決するわけがないという気持ちから、もう拝むことをいっそやめてしまおうかと思うのですが、それでもやはり何とか解決したい思いから、わらをもつかむ気持ちで、お父さんは本来神の子であり、現象の奥にはお酒飲みではない素晴らしい本性が宿っていると拝みながら祈る気持ちで毎日を過ごされたのです。するとある日のこと、彼女の気持ちの中に変化が現れました。突然、お父さんは本当は寂しいのではないだろうかという気持ちが祈りの中から湧いてきたというのです。パンツの中に粗相してしまうほど大量のお酒を飲み、その結果、息子や私にも良い顔をされず、お父さんの心の中は満たされない寂しい気持ちでいるのではないだろうか。きっとそうに違いないと、お父さんの寂しい、満たされない愛を求める気持ちをおもんばかる気持ちが湧いてきたそうです。そして、お父さんは息子である夫や嫁である奥さんに訴えたくても、言うに言われぬ寂しい気持ちを実は抱えていて、お酒を飲まずにはいられないのではないだろうかという気持ちになったそうです。彼女の心の中にお父さんへの愛情が湧いてきたのです。そして彼女は、今晩お父さんがお酒を飲むときには今までしたことはなかったけれどもお酌をして差し上げましょうという優しい気持ちになられたのです。さてその晩、お父さんにお酌をされると最初一杯だけは飲まれたそうですが、二杯目はもうやめておくよとおちょこを奥さんに返されて、それからというもの、お酒はほとんど飲まれなくなったそうです。もちろんパンツの中に粗相をするようなこともなくなったそうです。ここで本日のテキスト173から174ページを引用します。観世音菩薩とは、自分の外にいるように見えても、本当はそうではなくて、自分自身の内部神性のことだということです。人間にとって他人や環境は絵描きのカンバスであり、合わせ鏡のようなものです。だから人生のさまざまな局面で33心に身を変じて教えを説くと言われる。しかし、 教えを説いているのは結局は自分自身なのです。絵描きさんは、絵の一部を描き損じたならば、その間違ったところは自分で分かって直すでしょう。それと同じように、我々は自分自身の表現活動である人生を振り返ってみて、間違ったところを自分で直すのです。そういう間違いや失敗が、時には試練のように感じられるし、あるいは観世音菩薩の説法のごとく聞こえてくる。引用終わります。内部神聖とは、私たちの神の子や仏としての完成した本質のことです。そして、周囲に現れる物事や相手の姿は、画家が描くカンバスの上に、私たち一人一人の心境に応じて、まるで合わせ鏡のようになって現れてくると、清張の絵では分かりやすく説明しています。三十三心に身を変じるとは、私たちの心境に応じて、仏教でいうところの無限の慈悲の姿に現れることです。そのように前向きに捉えることによって、仮に困難な状況に置かれた場合も、自分の内部神聖を引き出す機会が与えられたと考えることができるのですね。このようにお父さんの現象的な現れは、お酒飲みの困ったお父さんでしたが、Kさんはその現象の奥には、神の子や仏としての完成した本性を持っていることを信じて、Kさん自身の神の愛を引き出してくれるために現れた心の合わせ鏡として、仏教でいうところの観世音菩薩として、お父さんの実相を礼拝されたのですね。すると、このことをきっかけに、お父さんは大酒飲みをやめ、Kさんと仲良くなったのですね。私たちは、すべての人や物事を神の子として礼拝することが、幸せの扉を開く第一歩となるのですね。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。